皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言、もう2017年の年末を迎えました。街はクリスマス色と言いますかね。私は今宇治に住んでいますが、私の家のそばにも一軒大層立派なクリスマスデコレーションで夜になると明るく輝いている家があります。毎年12月から光り始めるんですけれども、今年はなんか11月の終わりからもうすでに明るく光り輝いて、なかなかの人気です。私が今放送しているこのスタジオの窓から見てもクリスマスデコレーションが見える、そんな雰囲気で年の瀬の慌ただしい時期を迎えますが、いかがお過ごしでしょうか。インフルエンザが流行るかもしれないっていうんで、予防注射をしに医者に行きますと、ワクチンが不足しているので予約しないとダメっていうようなことでありますけれども、まあ、かからないようにお互いに注意したいものだと思います。この一月いろんなことがありました。10月6日には今年度のノーベル平和賞が ICAN という団体に授与されることが決まりました。 ICAN というのはインターナショナルキャンペーン to abolish nuclear weapons、 核兵器廃絶国際キャンペーンという、核兵器をなくすために国際的な広報宣伝活動をやっている、そういう団体ですけれども、ここが受賞者に選ばれました。私はもしかして日本の被爆者たちの団体、日本原水爆被害者団体協議会が受賞するかもしれないということで、密かに、心に秘めたものがありましたけれども、 ICAN の受賞で、まあ、被爆者も一緒に、ノーベル平和賞の受賞式には招かれるということになりました。その発表があった10月6日の翌日にノーベル平和センターというところから連絡が参りました。ノーベル平和センターというのは、その年のノーベル平和賞が決まると受賞式の翌日、つまり12月11日から約1年間その年の受賞団体受賞者に対する展示をやるんですね。ノルウェーのオスロにあるノーベル平和センターという、まあ、21世紀になってから作られた施設で、その開賞式には王室関係者も来たりして、なかなかしっかりした展示展開をやっているようですが、そこが今年は12月11日から ICAN に関する展示をしたい。しかし ICAN に関する展示をするにあたっては、その被爆の原点となった広島長崎の経験、まあ、人類がそこで見たもの、それについても展示する必要があるっていうんで、何か協力してくれないかというお話があったんですね。私は立命館大学の国際平和ミュージアムの名誉館長を務めていますけれども、早速立命館の平和ミュージアムが持っている原爆被災に関する資料、例えば被爆学生服であるとか、あるいは当時子どもが持っていた弁当箱が原爆の風圧でひん曲がっているものとか、いくつか持っているので、それを紹介したところ、借りたいって言うんですね。借りたいって言っても10月7日にその連絡が来て、12月11日にはもう展示が開始されるということですから、なかなか厄介なことですね。大急ぎでやらないといけない。いちいち送ってるとなかなか大変だっていうんで、取りに来るっていうことになったんですよね。まあ、取りに来ると、まあ、持って帰るのには便利だけども、ちょっと、まあ、厳重な持ち運びができない可能性があって、普通そういうものを送るときには美術品輸送といって、まあ、100万円単位の金がかかるような厳重な送り方をするんですが、まあ、本人が向こうのノーベル平和センターの展示部長のリブ・アストリッド・スウェルドラップさんという人が自ら取りに来るということで、持ち帰っても大丈夫なものしか貸し出せない。被爆した学生服なんていうのはとっても脆い状態になってましたので、これはちょっと 持ち帰るのには無理かな、じゃあ送ろうかというと送ると百何十万円でかかっちゃうというわけで、困った挙句の果てに立命館からは被爆弁当箱、結構丈夫なものです、それを貸し出す。で、立命館だけではなくて、この際広島の平和記念資料館や長崎原爆資料館からも借りるがいいだろうというんで、私事前に広島長崎に赴いて協力してほしいというお願いをしてたんですが、幸い協力が得られましてね、11月の半ば過ぎに、そのリブさんが広島にも赴いて、そこに長崎からも展示物を持ってきていただいて、その2点ずつ、広島からは防空頭巾と、まあ、被爆したカバン、長崎からはロザリオと11時02分の原爆投下時刻で止まっている腕時計、それを借り出しましてね、立命館のと合わせて5点、持ち帰りました。12月11日からの展示会にはその被爆資料も展示される。これは日本の、まあ、持っている原爆に関する、まあ、実物の証言ですね。これが国際社会で見てもらえるということですから、もう大変ありがたい機会だと思いますけれども、そんなことで動き回っていたことでもありました。それから明くる週には、福島原発の汚染の調査、毎月やってるんですが、この11月調査に赴いて、福島大学の講義もあったんですけども、その後に福島市内の2つの保育園、タンポポ保育園と桜保育園というところの散歩道を見立てました。もう放射能は徐々に、まあ、弱くなりつつあるとはいうものの、まだ汚染が残っているので、散歩道で子どもたちが公園の木の葉と戯れたり、あるいは場合によってはその公園の木の葉をたくさん集めてきて園に帰ってから、それに火をつけて焼き芋を作るのに使ったりしたいんだけれども大丈夫だろうかっていうんですね。散歩道の放射線のレベルはもうかなり低くなって、散歩に使っても何の差し支えもないレベルでしたけれども、ちょっとある場所の落ち葉、これを使って焼き芋を焼きたいっていうことでしたが、放射能を測ってみたらやはりそれなりの汚染がまだ残っておりました。どうしてもそこの落ち葉でなければいけないっていうことでもないだろうから、当面はここの落ち葉を使うことは見合わせた方がいいでしょうというようなことで、まあ、具体的にそういう提言もしながらですね、散歩ルートの拡大のために役に立てればなと思ってやっているところであります。それからその福島調査とノーベル平和センターとのやり取りの過程で、私が住んでいる地元の宇治にユン・ドンジュっていう、まあ、朝鮮半島出身の詩人ですけれども、まあ、戦前ですね、同志社大学に留学しているときに朝鮮語で、つまり母国語で詩を読んだというようなことが朝鮮独立運動に加担しているというふうに見なされて、日本に当時あった治安維持法という法律違反だということで、京都の下鴨警察署に捕まって、京都地方裁判所で懲役2年の判決を受けて福岡の刑務所に送られ、そこで過ごしているうちに27歳で獄死、獄中で死亡する事件がありました。まあ、戦争で直接ドンパチの結果殺されたんではないけれども、やっぱり自分の能力を生かしてやりたいこともできないままに治安維持法の犠牲になった、このユン・ドンジュの記念碑を作ることを通じて、戦争あるいは治安維持法というのは弾圧法制の非人間性、そういうことをアピールしたいということで、宇治川のほとり天ヶ瀬のダムのちょっと下流にある八甲橋、白い虹の橋って書くんですが、その八甲橋のたもとに地元の方々から土地の提供を受けて、高さ2メートル、幅 1.4 メートルの詩人ユン・ドンジュ記憶と和解の日というのを無事に除幕することができました。韓国総領事とかユン・ドンジュのご親族の方も見えて、雨の中なかなか盛大に 除幕できたことを嬉しく思っています。いろいろあった1ヶ月でしたけれども、今日京都駅を通ってきましたらば、なんか行列ができていたんで、何かなと思ったら宝くじですね、年末ジャンボ宝くじみたいなのが売り出されていました。まあ、宝くじっていうのは必ず当たるわけでもないし、当たる確率はむしろそう高くないんだけども、みんなまあ手頃な値段だっていうこともあって、それを買って発表までのひとときのワクワクドキドキ感を味わえる、そういう意味ではまあ庶民も含めた一つの楽しみとしてですね、いいと思いますけども、自然科学者である私はついにそういう時に番号にこだわる人について自然科学的にあんまり意味がないなと思ったりするんですよね。例えば6桁の数字があった時に111111って1が6つ並んでいる番号と123456っていうふうに順番に並んでいる数字と357065みたいにデタラメの数字が並んでいるのと、どれが当たりやすいかっていうと、人間面白いもんで111111なんていう1ばっかり並んでいるのが当選する確率は低いだろうなと思うだろうし、だから123456みたいに順番にだんだん大きくなる数字の並びなんかが当選する確率も低いだろうなと勝手に思うんですね。それで35607みたいにデタラメの数字が並んでいる方がいかにも当選しやすいっていうふうに感じるんですけれども、数学的に考えると実はどれも当選する確率は全く同じなんですね。だから自分が買った番号が、まあ、一見デタラメに見えてて当たりそうな気がしても、それは1が6つ並んでいるそういう番号がまさか当たることはない、当たりにくい番号だなと思うならば、それと同じくらいに買ってきた番号も当たりにくいんだということを理解する必要はあるように思うんですが、いや、そんなことを聞くと発表までのワクワクドキドキ感がどっか行っちゃって損なわれると思うかもしれませんね。まあ、庶民の楽しみとしてこれからも流行っていくだろうと思います。庶民の楽しみという意味では手頃な値段で楽しめるという意味ではお酒なんかもそうでしょうけども、お酒と違って多分宝くじで身を滅ぼした人は身の回りで聞いたことがないんですが、酒は飲みすぎると過ぎたるは及ばざるがごとしじゃないけども、飲みすぎて体壊したりなんかするので、これは気をつけないといけないですね。人間やっぱり自分である負担を負ってその見返りとして楽しみ、あるいは賞金をもらえるっていうような、そういう楽しみが味わえるっていうのはなかなか大事なことでありますけども、まあ今言いましたように酒もほどほどに飲んで、ほどほどの負担で、心地よい楽しみを味わい続けたいもんでありますけれども、今日京都駅にずらり並んでいる宝くじ売り場の姿を見て、これも庶民の楽しみの年末風景の一つだなと思ったことでありました。よく一粒万倍日、一枚買うと1万倍当たりやすくなる日とかいうのがあって、その時には大行列ができていたりしますけども、これも数学的に見るとそんなことはないんだけれども、まあ、庶民の楽しみとしてはそういう生活にメリハリをつけて暮らすっていうのも一つの生活の知恵かもしれません。まあ、今年はこれで、お別れですけども、新しい年に新しい気持ちでまたお会いしたいと思います。どうぞ楽しみにお待ちください。